火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅用火災警報器は設置したら安心というものではありません。特に設置から10年以上経過している場合、経年劣化による不具合の恐れがあります。設置後10年を経過したら本体を新しいものに交換しましょう。点検は住宅用火災警報器にとっての健康診断です。いざという時のために定期的な点検をお忘れなく。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験・検査を行う消防法に基づき設立された機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は日本放送土曜朝5時からの徳光和夫徳森火曜サタデーでもおなじみ、フリーアナウンサーの徳光和夫さんです。
徳光でございます。もう消防団の皆さんの活動はですね、本来は災害がない方が絶対いいわけでありますけども、はい、今年も非常に多かったじゃん、自然災害がね。そうですね。その都度ですね、ニュースのコメントにはなりませんけども、僕この番組させていただいておりますので、はい、ここで消防団の皆さん活動してるんだなっていうことがちょっと認識できますとですね、
そうですよね、
改めてちょっと頭が下がる思いですよね。本当に皆さんご苦労さんだなというふうに思います。
はい、
じゃあ早速ですけど今日の消防団ご紹介してください。
はい、電話をつないでお話伺ってまいります。今日は地元の小中学校で出前授業を行うなど地域に密着した活動に精力的に取り組んでいます、三重県伊勢市消防団副団長の62歳野口幸彦さんとお電話がつながっています。
あ、野口さん、徳光でございます。おはようございます。
おはようございます。
初めまして、よろしくどうぞお願いいたします。
いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
伊勢は津で持つ、津は野口で持つというふうに言われているかどうか分かりませんけれども。
いえ、そんな
も
ないです。
まずその伊勢市のですね、伊勢市消防団でよろしいんですか。
そうでございます。
その伊勢市消防団につきましてちょっとお教えいただけますか。
皆さん、全国的にお伊勢さんといえば、皆さんご存知の方、知らない方がいないと思うんですけれども、はい、この伊勢神宮のお膝元で、まあ、観光地なので、おもてなしの心を持って、住む人の温かい町です。そして全国的に消防団員がまあ減少している中ですね、伊勢市の消防団はおかげさまで準則率が 99% なんです。
すごい。
で、まあいろいろとこう調べていきますれば、団員一人の人がですね、きめ細かく若い方にも声をかけている結果だと思っているんですけどね。
そういうね、まあ、ある意味で水面下の努力と言いましょうか、それがまあ確実に報われているわけでございますね。
そうですね。
でもね、野口さんね、99% 数字は立派ですね、これね。今のいる、消防団の現状を考えますとね。
はい、今、少子化でどんどん若い方が減っていく中で、この 99% というのは本当にありがたい話でございます。
ですね。はい。皆さんやっぱり本当にもう奉仕の精神がおありになるということなんでありますが、その伊勢市消防団のちょっと普段の活動をご案内いただけますか。
はい。車両やポンプの点検、あと消火訓練を行うなど、毎月分団ごとに定期訓練を実施しています。
はい、
で、令和5年度からはですね、はい、小学校に出向き、まあ、授業の一環としてですね、出前授業を開催しております。で、令和6年からはですね、小学校ではなく中学校でも出前授業を実施しています。子どもたちからのうちからですね、早いうちに防災や消防団に興味を持ってもらうのが、まあ、狙いでやらさせていただいてるんです。
でも消防団の出前授業っていうのは聞き流しちゃいけないなと僕思うんですけども、どういうことをされてらっしゃるんですか。
消防団はどんな活動をしているの。
なるほど。
消防団ってどんな人が活動しているの、消防団員と消防職員さんの違いはどこが違うのとか。
消防団と消防署の違いですね。
そうです。あとすぐにできる防災対策、
これもあり
など、はい、いろんな話をさせてもらって、その後には、まあ、校庭に出て 消防車の見学や、防火服の試着をしてもらったり、あと、今、プールの方から水を吸い上げてですね、放水体験もしてもらってます。
これはあれでしょう、お子さんたち、いわゆる乗りに乗るんじゃないですかね。
もうすごく喜んでもらいます。
ね、その大人気の出前授業ですけれども、受けた子どもたちの中から未来の消防団員がね、生まれてくれるといいですよね。
う
ん、
そうですね。
おっしゃる通りだね。
伊勢消防団では他にも防火防災指導に力を入れていると伺ったんですが、どんな取り組みをされてるんですか？
それぞれの自治会に自主防災組織というのがありまして、消防団はそこに出向いてですね、放水のやり方や、町に設置されています消火栓とか、消火ボックスが皆さん見かけたことがあると思うんですけども、その使い方とかを訓練の指導なんかを行っています。
避難訓練の指導なんかも行ってらっしゃる。
そうです。
なるほどね。
はい。
さらに女性消防団員、女性団員を中心に、なんか応急手当の指導にもお力を尽くされてるっていうふうに伺ったんでございますけどね。
そうなんです。伊勢消防団には団本部とありまして、女性団員を中心に結成された本部の分団があるんですけども、その多くの団員さんが応急手当指導員の資格を持っておりまして、自主防災団員の集まりや、災害を考えるイベントなどの時に、AED や心肺蘇生や応急手当の指導をしていただいているんです。でまた伊勢消防団に新たに加わった、新人の消防団員さんですね、新人の消防団員さんなんかにもその心肺蘇生とかそういう応急手当などの指導を行ってもらってます。
なるほど。はいはい。
で現在は、女性の消防団員の方が20名ほどおられますですね。
野口さん、時間が来てしまったんでございますけど、ありがとうございました。
いえ、ありがとうございます。
これからもまた、お続けください。どうぞ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は三重県伊勢市消防団の野口幸彦さんにお話を伺いました。
やっぱり消防団員の皆さんがですね、地元の人たちにやっぱり防災意識を言うってことはですね、上位下達みたいな形で上から物を言うんじゃないんで、とても伝わりやすいんじゃないかと思うんですよね。
そうですよね。横並びの感じですもんね。
お隣の方から言われるみたいな感じですね。はい、とっても素晴らしいことだなと思いますね。
はい、ありがとうございました。今日のゲスト演談は徳光和夫さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
今月のゲスト応援団は今土曜朝5時からの徳光和夫徳森火曜サタデーが放送されておりますが、おなじみの徳光和夫さんです。来週もどうぞよろしくお願いいたします。お写真を、ね、送っていただいたんです。ケッケバーナーナーさんです。習志野市の方。朝日が綺麗だったので送りますということで、ビルっていうかお家の、ね、隙間からこう朝日が昇っていく写真なんですけど、やっぱ朝日ってどうしてこんな力強いんだろうと思いますよね。やっぱり同じようなオレンジ色の写真なんですけど、夕日と朝日って全然力が違うというか、もちろん夕日もすごく綺麗で大好きなんですけど、また違った趣なんですよね。これ自然の力ってすごいなってつくづく思います。ホームページにアップいたしますね。よろしくお願いします。